皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてたたえます。主は全能者、力ある神、すべての名に勝る方です。この方をですね、覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、その前に先日ですね、金土とですね、このですね、東北関東大震災緊急祈祷聖会というですね、聖会が開かれました。で、大久保緑先生のですね、主イエスキリスト教会で、ありましてですね、私は初日行けなかったんですけども、2日目、土曜日ですね、朝から行きまして、そして午前の集会と午後の集会、そしてその後のですね、牧師のミーティングのようなものをされたんですけども、そこにもですね、参加させていただいて帰ってくることができました。このですね、台湾やですね、アフリカからもですね、牧師やリーダーたちが来られて、共にですね、このことのために祈るという時になりました。特に台湾はですね、日本が戦時中に非常に苦しめた過去があるんですね。ちょうどですね、来てくださってた一人の姉妹はですね、自分のお姉さんは日本兵によってですね、暴行を受けて、その上殺されたんです。そういうようなお話を聞きました。しかしですね、そのような方と本当に謝罪の時、別れの時を持つことができ、また共に祈ることができました。本当にそのような憎しみを超えてですね、日本に来て日本のためにですね、祈ってくださっておられる。私たちもですね、そのような人たちと共にですね、祈ってまいりたいと思います。さらにですね、このことのために祈ってまいりましょう。このことを含めてですね、この震災のことについてですね、今しばらく祈りたいと思うんですけども、東日本大震災のために祈る課題ということでね、原子炉が速やかに安全な状態になるように、作業者の身体と命が守られるように、これですね、もう細かなことは皆さんですね、ニュースでですね、いろいろ聞いておられると思います。で、中でですね、この作業者のことですね、作業者はですね、問題のないような作業をしているというふうに、一般的に報道されるわけです。しかしですね、実際は、非常に危険な作業をしているんですね。で、もう本当にですね、命のですね、危険な状態。この作業だとですね、どんなことが体に現れているかわからないようなですね、そういうことをですね、危険を顧みずに彼らはですね、作業をしているということなんです。で、この作業についている人たちはですね、もう60近い定年を前にした人たちで、自分たちはもう死んでもいいんだというそういう思いでですね、その仕事場についておられるわけですね。それは本当にですね、尊い働きです。しかしこの働き、その働きにある人たちのですね、身体と命が守られるようにですね、お祈りいたしましょう。そしてまたですね、被災者もうですね、肉親を失った、いろんな本当に悲しみがあります。そのためにですね、慰めと励ましがあるように、心と霊のケアのためにですね、皆さんお祈りしましょう。そして被災者への救援活動を効率よく進められるように、ボランティアや作業者にですね、助けや守りがあるように、またこの国が霊的に目覚めて罪を悔い改めて神様に従うためとなるようにですね、これらのことをですね、皆さん一緒にですね、もう 1,2 分ですけどお祈りしたいと思います。お祈りいたしましょう。アルビア天のお父様、感謝します。あなたは私たちのことを本当に、愛しておられることを信じます。今大きな問題が起こりました。しかしあなたはこの日本を憐れみに与えてくださると信じます。どうぞ主を助けてください。この原子炉が速やかに安全な状態になるように助けてください。作業者の身体と命を守られるように助けてください。また被災者に慰めた話をしないように助けてください。心と勇気を助けて、そのための働きと思ってください。作業者の命を守ってください。被災者の救援活動を心と勇気を助けてください。この国どうぞ主の安らしみをお願いします。またこの国が霊的に目覚めることができるよう、罪を悔い改めることができるよう、神様に従うと主のご座を助けてください。ああ、そのことは主のあたりとも助けてください。
栄光をしてくださいますように、祝福してくださいますように、イエス様の名前を祝福してお願いします。アーメン。
天の父様、このことを共に祈ることができたことを感謝します。私たちが祈り続けていくことができるように助けてください。そしてどうぞあなたの解決がありますように、イエス様の名によってお願いします。アーメン。ではですね、続けてまいりたいと思いますけれども、いつものように聖書の箇所をですね見てまいりましょう。今週の通訳箇所はですね、旧約聖書が吉明、そして新約聖書が、旧約聖書吉明から地域ですね、新約聖書がルカの福音書となっております。このですね、吉明にはですね、最後の方にこの御言葉があります。私と私の家は主に仕える。このですね、私と私の家とは主に仕える、我が家と我は主に仕えるとですね、賛美の歌にもなっている御言葉、しかしですね、これをですね、最初から見るとですね、これは綺麗事ではないわけですね。書いてあることを見ます。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう、およびエジプトで仕えた神々の乗り伝え、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕えると。こう書いてありますね。私と私の家とは主に仕える。しかしですね、これはですね、本当にですね、あなた方は神につくのか、偶像につくのかですね、そのように神に向かってですね、こう明確に、そのですね、信仰が明確になるように質問している、挑戦的な言葉ですね。そして彼自身はですね、我が家と我は主に仕えるとこう宣言するわけです。皆さん、私たちもですね、本当に主に仕えると宣言するものとならせていただきましょう。そしてですね、この箇所でですね、ヨシュアはそのように宣言しますね。またですね、詩式、こちらはですね、サムソンであるとかですね、ギデオンであるとか、そういう人たちが登場します。これはですね、短編小説の集まりのようなですね、非常に読みやすいところです。ぜひですね、お読みください。またですね、新約聖書ルカの福音書ですね。ちょっとですね、先ほどですね、震災のことで言い忘れたので今ちょっと言っておきます。これですね、ビジョンの方にこういうものを入れてあります。でこれはまずこちらがですね、東北関東大震災復興支援のお願い、受付のところにも置いてありますけども、これは村上先生から大久保先生までですね、4人の方、NRA の関係でですね、名前を付けられておられます。復興支援としてですね、まず献金のお願いが来ています。それから物資のですね、お願いが来ています。そして最後にですね、ボランティアの援助のお願いが来ているんですね。でボランティアの中ではですね、ボランティアの援助と、そしてですね、ホームステイですね、こう何人かですね、もし住むところがあるならというね、そういうことまでですね、来ています。ぜひ細かく読んでいただいてですね、そしてできる協力をすることができればと思います。で大久保先生は今日からですね、現地に行かれて、そしてまたですね、村上先生は明日ですね、現地に行かれるんですね。いろんな荷物を持って行かれます。でもそれだけじゃなくて、先生たちはこれことは長期戦だということでですね、向こうの状況を見て、そしてまた教会を回ってですね、そしてどんな手助けができるのか、そしてまた本当にですね、どんな、形でね、やっていけばいいのかということをですね、相談して、また見極めるためにですね、行くというふうにおっしゃってました。ですから戻ってこられたら、またですね、いろんな方法とかですね、具体的なことが決まっていくと思うんですね。でそのことのためにもですね、またお祈りください。そしてまたイースターシューズボックスですね、 これはですね、キッズファミリーフェスティバルを私たちやりましたね。で、キッズファミリーフェスティバル実行委員会が名前を変えました。で、一応フランクリン・グラハムとして、この3月31日で終了しましたので、それ以降のことについて模索している中で、ちょうどこの、ちょうどと言いますと、いうかですね、この今回起こった震災のことに何か手助けになれないかということで、もう急遽ですね、この、ですね、キッズ・ファミリー・サポート・ミッションという、こういう名前に決めまして、そして、この団体として、活動を始めました。私もですね、この子に入っているんですけども、で、そこでできたこれチラシなんですね。本当は裏表で印刷されたものがまた来ます。でもですね、これ締め切りが19日なんで、もう先に皆さんにお渡ししようと思って、ビジョンにまたそこに置いてあります。ぜひご覧くださってですね、そしてどんなものを送るのかですね、内容を見てくださって、そしてそういうものをですね、収蔵ボックスなくても構わないです。箱に入れて。そして、これは19日火曜日、もしくはですね、20日の日にですね、出発礼拝を VIP のところでするんですね。で、私はそこに行かせていただこうと思っているんで、そこに持っていくつもりなんですけども、そうやって集めてですね、で、クリスマスの時に、フランクリン・グラハムの時にやったと同じような形でですね、で、被災地の子供たちのためにね、これをしようということで、今山下先生が中心になってですね、動いています。で、裏側の内容はここにはないんですけども、表見ていただいたら大体のこと分かっていただけると思いますので、ぜひご協力ください。そしてまたですね、私自身もですね、今度、来週の日曜日、来週の日曜日からですね、九州の方でも、この、一つの、委員会が立ち上がりました。委員会というかですね、この、復興支援のためのですね、活動が始まりました。で、私たちトータルグループは、本拠が九州にあるんですね。で、九州の方の、先生方がですね、何人かでこのためのことを始めるということで、で、今回案内が来てるんですね。で、その中、案内の中には同じグループなんで、すでにシティチャーチ牧野の名前が、共催として入ってるんですね。で、その団体、そのグループで、今度10日にですね、熊本を出て、そして、フェリーに乗って、大阪南港に11日に着いて、そしてそこから、宮城に向かってね、行こうということで、計画しておられます。で、もしかしたら、南港で私がそれに乗せていただくかもしれないです。で、南港で乗って一緒に行く形になるかもしれないんで、またお祈りください。ね、実際ね、そうしようと決めた後でね、やっぱ不安になるところもね、ありますね。ですから、本当にね、そこ見守りがあるように。そして、帰ってくるのが金曜日になるんで、もし行ったらですね、1週間いないという形になるんですけども。でも、そういうふうなことがあるんだということでですね、よろしくお願いします。そして、このような働きがいろんな形でされているそれらについてですね、共にですね、祈ってまいりたいと思います。ちょっといっぱいいっぺんに言いましたけども、ぜひこういうのを見てください。よろしくお願いします。でですね、お話を聖書に戻してまいりますけども、吉明のところを見てみましたね。そして、知識の話をしましたけども、そして、新約聖書の方はルカの福音書ということで、今日はですね、このルカの福音書を開いてまいりたいと思います。ルカの福音書の9章の1から11節のところです。では、座ったままで結構です。司会者お読みください。
イエスは天人を呼び集めて、彼らに一つのプレイを癒し、病気を治したのに、さらに真相を語っていました。聖火は神の国を述べてたり、病気を治すために彼らは使わせる。イエスはこう言われた。旅のために何かを持っていかないようにしなさい。杖も、心も、パンも、お金も、また明日にも2枚は通じません。どんな家に入っても、そこにとどまり、そこから旅の旅に出かけなさい。一人であなた方を受け入れない場合は、その町を出てきた時に、それに対して一人を出して、足の首を払い落としなさい。十二には出かけていって、それから村へ手を集めながら、至るところで人の呼び戻したら、病気を治した。そして、十二ではそれを全ての人たちについて、一人で行われていた。それは、ある先生が、つまりは、
ある人々がヨハネがっていうと死人の中から 9章7節。さて、国主ヘロデは、
ヨハネが洞窟の中で蘇ったのだという。他の人々はエリアが現れたのだという。さらに、他の人々は昔の預言者の薬が蘇ったのだと言っているからである。それでは言った。ヨハネなら私はすぐ見たのだ。そういうことが噂されているこの人は一体誰なんだろう。それではイエスが会って言おうとした。そして人たちは帰ってきて、自分たちに聞いたことを報告した。それからイエスは彼らを連れて、一体やってるところとなって、そばに切り抜かれた。ところが多くの群衆がこれを知って、ついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちを追い出しになる。
はい、ありがとうございます。では次第成功ですね、一緒に言いましょう。はい、全ての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。ルカの福音書9章1節、ね、ではこのところから力と権威と題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所で12人の弟子が力と権威を受けたことが書いてあります。これですね、12人はですね、力と権威をイエス様から受けました。その力と権威は神の国を述べ伝え、悪霊を追い出し、病気を治すためのものでした。そしてそれらをするためにイエス様から使わされました。さて、権威ですけれども、権威とは何であるか、ここ辞典に開きますとですね、他のものを服従させる威力。ただですね、権力というとですね、他人を強制し服従させる力と、そのようにですね、書いてあるんですね。権威、ここでのですね、権威、それはですね、悪霊に対して命じるなら悪霊が言うことを聞くという、そういう権威ですね。そういう悪霊を服従させる力ですね。また体に対して命じるならそれがですね、健やかになる、病がですね、出ていくというですね、病が消え去るという、こういう権威ですね。この権威は命じればその通りになるという権威です。イエス様の権威は悪霊に命じればその通りになり、病人も癒されるという権威、そういうのが権威ですね。さて、権威というものを考えやすくするのに、例えばですね、時代劇の水戸黄門、水戸黄門はですね、日本で知らない人はいないんじゃないかと思いますね。このドラマ最後でですね、友の者がですね、人形を取り出します。そこにはですね、徳川の三つ葉葵。そうすると周りの侍がはーっと頭を下げる。このドラマを見た外国の方がですね、あの印籠をみんなが怖がるのはなぜだ、あの印籠がパッと出るとですね、パッとみんなが頭を伏せるのはなぜだ、レーザー光線でも出るのかってですね、こういうふうにですね、言ったというんですけども、なかなかですね、面白いなと思いますね。面白い冗談だと思うんですけども、ここで侍が頭を下げるのはですね、レーザー光線が出るから怖くて頭を下げるんではありませんね。この三つ葉葵がですね、徳川幕府のですね、権威を表しているからですね。暴れん坊将軍なんかも同じですね。このですね、将軍がですね、ただの旗本に扮した将軍がですね、正体を明かします。世の顔を見忘れたかとですね、こう言ってですね、正体を明かすと、侍たちがおじけづくというですね。その後もですね、暴れん坊将軍などはですね、もう一度チャンバラがあったりとかしてですね、随分な設定だったなと思うんですけども、しかしですね、そこには幕府の将軍のですね、権威が現れていますね。しかしですね、この権威、この世の権威というものは移り変わっていくものですね。午後でしたかね、今やっている大河ドラマではですね、その権威が移り変わる様ですね。このですね、織田からですね、家康が、豊臣に、秀吉にですね、そして家康に移り変わっていく様がですね、描かれていきますね。しかしこの権力、権威、その その背景には力があるわけですね。背景に大きな力があるわけです。それ権威についてですね、マタイの福音書にはこういう記事があります。マタイの福音書8章のところですけども、ここにですね、一人の百人隊長という人が出てくるんです。百人隊長、このですね、百人隊長という人がですね、イエス様のところに来てですね、お願いするんです。私の下物が中風を病んでいて、家に寝ていてひどく苦しんでいます。そうするとイエス様は行って治してあげようと言われる。そしてですね、百人隊長は答えています。主よ、あなたは私の屋根の下にお入れする資格は私にありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の人のもとにあるものですが、私自身のもとにも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば来ますし、別の者に来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたしますとですね、こう言って、これを聞いたイエス様は、まことにあなた方に告げます、私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません、とこう言われるわけです。この百人隊長の信仰は立派だったというわけですね。で、この百人隊長はイスラエルの民ではないんです。ユダヤ人ではないんです、ね、百人隊長、彼はですね、ローマ人なんです。ローマの軍人なんです。兵士なんですね。で、彼はですね、百人を率いる隊長ね。しかしユダヤ人が信じている誠の神様を信じて、そしてユダヤ人の街道を立てたりもしていた人物なんですね。そのことが他の福音書の中に出てきます。その百人隊長のしもべが中風になりました。そしてその痛みに彼は苦しん、中風は、この中風を病んだですね、しもべは苦しんでいた。それでこの百人隊長はイエス様のもとに来て懇願して、そのしもべのために願ったんです。このことを見るとですね、この百人隊長が憐れみ深い人物だったんだなと想像できますね。まあ、彼がですね、自分の子供とか家族のために来たのなら当たり前でしょう。しかし彼はですね、自分の家の使用人のためにわざわざやってきたんですね。そういう優しい心を持った人であったということがわかります。そして彼はですね、ユダヤ教を信じる、ユダヤ人の神様、イスラエルの神、主を信じるですね、そのようなもの、ローマの兵士であったけれどもですね、神様を信じるものでした。ところで問題はここからです。イエス様は彼に行って治してあげようと言われたんです。ところが彼はその必要はないというわけですね。9節にその理由が書いてありますね。と申しますのは、8節から見ましょうか。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の元にあるものですが、まあ、先ほども読んだところですね。私自身の下にも兵士たちがいる。その一人に行けと言えば行くし、来いと言えば来る、そしてこれをせよと言えばその通りにすると。こうしてですね、私も権威の元にあるものだと彼は言うわけです。そして権威というものはどんなものかを知っているというわけです。ただお言葉をください。百人隊長はそう言って、そして権威というものをどういうものか私は知っているんだというわけです。なぜそうか。彼はですね、権威の元にあるんです。彼自身も権威の元にある。彼が言っている権威とは何か。それはローマの権威ですね。ローマという大帝国、巨大な軍事力を持った国の、その権威を彼は帯びていたわけです。巨大な帝国の権威を帯びていた。そして、その、ローマはですね、ものすごい武力を持って世界を治めていましたね。その権威のもとで、百人隊長として彼を命じるわけです。彼の部下たちの中にはですね、彼よりもずっと体の大きいものもいたかもしれません。強いものもいたかもしれません。でも彼がローマの権威を帯びているから、彼が命じれば人々はそのようにするんです。その権威のもと百人隊長として彼が命じる。彼が命じると兵士たちはその通りにする。彼は自分で何かをする必要はないわけです。それでイエス様の権威も同じように働くはずだと考えたんです。 イエス様がご自身が来なくても同じように働くはずだと考えたんです。そのことを見てですね、イエス様はこのような信仰を見たことがないと言われ、そしてついにこのように言われます。それからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時そのしもべ癒された、百人隊長のしもべ癒されたんです。イエス様が持っておられる権威の上にその力が働いたんです。権威のゆえに力が働くんですね。さてこの権威に従うということを何度も体験した人がいます。ルカの福音書のここにですね、シモンという人が出てきます。5章、これはですねペテロのことですね。シモンペテロ、彼はですね、あの後でですねイエス様にペテロという名をいただきます。しかしですね、最初彼はシモンという名で漁師でした。ある時シモンがですね船で魚を取りに行きました。ところが夜通し魚を取ったけど取れません。帰ってきてですね、網を作っているとですね、船の中にいるとですね、一人の人がやってきます。イエス様です。そしてイエス様が彼の船に乗ります。そしてですね、ちょっと沖に出てくれということで少しですね、あの漕ぎ出してですね、そしてそこでイエス様は話を始められるんです。浜辺にいる民衆に対して、群衆に対してイエス様はお話を始められる。そしてお話が終わった時にイエス様はこのシモンに、ペテロに言われるわけです。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。私はですね、あの年にですね1回か2回くらいだけですね魚釣りに行くんですね、子供たちと連れてですね。で、まあ行く場所によってはですね、たくさんの人がもう魚釣りをしていてですね、でどうですか、釣れますかとか聞くとですね、昨日から今までやってるけど全然釣れないんですが、時がありますね。でそれを聞くとですね、あきっともうダメだなとか思ったりしますね。まあ釣れる時間帯とかですね、そういうふうなものもあったりします。でここにペテロは漁師なんです。彼は毎日毎日ガリラヤ湖に出て行って漁をしている人です。そうするといつ頃どこにどんな魚が取れるかとか分かっているわけです。ところが分かっているからでさえ釣れなかった、取れなかった。そんなところでですね、自分の船に乗り込んだですねこの先生はですね、深みにこぎ出して網を下ろしなさいというわけです。いや今更言っちゃってね、魚が取れるわけないでしょうと、そうペテロはね思ってもおかしくないわけです。いやだから言うわけです。シモンが答えて言った、先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。これはですね非常に大切な態度です。ペテロはイエス様のお話を聞いていて、この方が特別な方だと思ったんでしょうね。だからイエス様に言うわけです。私たちはやってみたけどダメなんです、これやっても意味がないでしょう、やめましょうとペテロは言わずに、お言葉通り網を下ろしてみましょうというわけです。その通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。皆さん、お言葉通り、私たちの目の前にあるさまざまな事柄、神様が与えようとされる解決はあなたにとって考えられない、信じられないことかもしれない。それをやったところで意味がないでしょうと思えるかもしれない。でも私たちにとってそれが信じられるからではなくて、神様は信じるに値する方だから、だからお言葉通りそれに従っていくときに神様は祝福を与えてくださるんです。教会に来ることもそうですね。ある人は言います、教会に来るなんて時間の無駄です。しかし私たちにとってですね、こうやって神様の前に出て、そして生ける神様と 生きる神様を礼拝し神様と交わりを持つ、そして神様からの力を得る、このことはですね、人生にとってものすごい力であり、またですね、私たちの日々の生活にとって力となり、またそこに祝福が包まれるわけですね。十一の捧げ物もそうですね。私たちが御言葉の通り捧げていくときに、神様はそれを祝福してくださいます。ある人は言います。この十分の一なんか捧げたらですね、私の生活はどうなるんですか。でも、神様は言われるんです。十分の一を捧げるなら天の窓を開いて溢れるだけの恵みを注ぐと言われるわけです。ですから私たちはですね、お言葉通りと、神様に従っていくわけですね。聖書には様々な御言葉がそうです。私たちはお言葉通りと、神様の御言葉に従っていくわけです。お言葉通り網を下ろしたこのシモンの網は魚でいっぱいになりました。またペテロはですね、別な経験もします。こんなこともありました。ペテロがですね、他の弟子たちと一緒に船に乗ってイエス様に言われて向こう岸に行こうとします。イエス様だけはですね、一緒に来られなかったんです。船がなかなか進まない、そうしてですね、真夜中になってしまった。3時頃、なんとですね、イエス様が湖の上を歩いて彼らのところに来られたんです。湖の上を歩いて、まあ、弟子たちはですね、それを見て、あれは幽霊だ、びっくりしますね。人は湖の上を歩くとかできませんね、普通ね。しかしこのイエス様歩いてきた、歩いて来られた、幽霊だ、叫び声を上げたするとですね、イエス様は言われます。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。ここでペテロが言う言葉が気が利いてますね。普通言わないことを言いますね。どうですか、あなたならこの言葉が出ますか。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。まあ、イエス様が水の上を歩いておられる、あ、自分も歩いてみたいなと思ってですね、イエス様、私も歩かせてくださいとかですね、それからですね、イエス様、私の手を取ってですね、そこに連れ出してくださいとかいうことはできるかもしれませんね。もし本当にイエス様そこに現れてくださって水の上を歩いておられたら、まあ、そんなこと自体がなかなかね、想像できないと思いますけども、でもそんな風にペテロは考えなかった。あなたなら水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください、お命じになってください、つまり御言葉をくださいということです。イエス様が来なさいと言われるとペテロは出ていた。ペテロは一度学んでいますね。お言葉通りするならそうなるということを知ってるんです。そうですね、お言葉通り網を下ろしたら魚がいっぱいになった。そしたらイエス様が言われたんならできるはずだ、そう信じたわけですね。だからお言葉をください。皆さん、私たちはこの神様から御言葉をいただくということが非常に大切なんです。私はね、探し物をするとき神様に祈ります。このね、探しているものこれが見つかりますように。そうするとですね、神様から御言葉が来るんです。探しなさい、そうすれば見つかります。聖書に書いてある御言葉です。しかしその時に神様がそのことを通して語られます。そしてそれをアーメンと受け取ります。そうすると見つかるんです。求めなさい、与えられます。それもそうですね、私たちは神様に求める、あ、神様このことを求めます、神様これが必要です。そうすると神様はですね、求めなさい、そうすれば与えられると言われる。ですからアーメンとですね、さらに求めていくわけです。そして神様の祝福をつかむことができる。聖書の言葉は生きて働くんです。聖書の言葉を通して神様は語りかけてくださるんです。いや、聖書に書いてあるじゃないですか。そうではなく、私たちは神様から祈りを通してですね、祈りによってその言葉をいただくんです。その時その御言葉は力となります。ですから祈りと御言葉だというんですね。ペテロは言葉を求め、ね、イエス様これをしてくださいと言ったのではなく言葉を求めた。私たちは御言葉を求めるんです。御言葉に力があるからです。でもね、この後ペテロはどうなりますか。 波がですねバーッと来るとですね怯えてブクブクブクと沈んでしまったんですね。まあ、ペテロはですね来なさいと言われて歩き出しますね。水の上を歩けるならですね洪水が来ても大丈夫かもしれませんね。でも彼は実際にはですね波を見て恐ろしくなってブクブクと沈んだ。ああ信仰の水もねお前沈んでしまえとイエス様は言われるんじゃないですね。イエス様来てですねそしてペテロの手を掴んでくださって、だから私たちが信仰によって歩み出すとき恐れることはありません。主は共にいてくださるからです。来なさいと言われて踏み出す、そして歩み出していくときにですね今度私たちの信仰が恐れによって小さくなってブクブクと沈んでしまうようなことがあったとしても主はそこに来てまた助けてくださいますね。主ご自身が手を取って励ましてくださいます。主ご自身がですね共に歩んでくださいます。ですから私たちは御言葉を求め、そして御言葉に信頼し御言葉に従っていくんですね。イエス様の権威がイエス様の御言葉を通して働きます。ですから聖書、皆さんこの聖書はただの教えではありません。この聖書は力と権威の書物なんです。この書の中にはですね力と権威が満ちています。私たちはこの力と権威をですね神様から受け取っていくことができるわけですね。この聖書には力と権威が満ちています。さてそのイエス様の権威とはどんなものでしょう。まだ福音書にこう書いてあります。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様が持っておられる権威は天と地の全てにおける権威です。天において地において全ての権威を持っているとイエス様は言われるんです。ですからイエス様が十字架にかかられる前ピラトとのやり取りがこういうふうに書いてあります。ピラトはですね十字架にかかられる前にイエス様は言うわけです。あなたは私に話さないですか。私にはあなたを釈放する権威があり十字架につける権威がある。ピラトはそう言うんですがイエス様は言われます。それが上から与えられているのではなかったらあなたに私に対して何の権威もありません。ピラトはローマの総督です。大変な権威を帯びてそこにピラトは来ていました。先ほどのですね100人隊長どころではありませんね。ものすごい力を持っていました。だから自分にはこのイエス様のことを十字架につける権威があると思っていました。でもイエス様が持っておられた権威はそれに反感に勝る権威だったんですね。ピラトはそのことを知りませんでした。イエス様が持っておられたのは天と地の一切の権威です。すべての権威がイエス様にあったんです。何者にも勝る権威です。皆さん私たちが信じるイエス様はこの権威を持っておられます。そしてその権威ゆえに12人の弟子たちに権威をお与えになったんですね。イエス様は12人を集めてですねそして力と権威を授けになった。そしてですねその後ここが9章ですけども10章になるとこう書いてあるんです。10章1から17節1節と17節10章のですねちょっと間を飛ばしてですねここでイエス様は70人を定めてお使わしになります。そして70人が帰ってきます。70人はこう言っています。ここでですねイエス様は権威を与えて使わされたんですね。そのことがここにあります。主はあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。彼らは皆の権威を帯びてですね出て行っていました。主の皆の権威を帯びてですね使わされたんですね。皆さんさっきは12人そして今は70人。さらにイエス様はですねマルコの福音書でこう言われます。マルコの福音書16章それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出てき全ての救われた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。 信じる人々には次のような知識が伴います。すなわち私の暗示と悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、平にもぶつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に届けば病人を癒されます。皆さん、ここで私の名によって悪霊を追い出す、病人に届けば病人が癒される、この権威をイエス様は与えられたんですが、誰にですか？信じる人々です。私たちがイエス様を信じるなら、私たちがイエス様を信じますと言った時からこの権威が与えられているんです。まあ、たとえどこを飲んでも決して害を受けずと書いてありますが、だからといってわざとどこを飲んでいいわけではありませんね。主を試してはならない、試みてはならないと書いてあるからですね。しかしですね、主はこのように言われます。皆さん、この権威は信じる者すべてに与えられているんです。それだけではありません。マタイの福音書28章、こう書いてあります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この権威ある方が私たちに権威を与えるだけではなくて、一緒におられるんです。なんと力強いことでしょう。このイエス様の力と権威は人間の考えをはるかに超えたものです。エフェソ2の手紙にはこう書いてあります。すべての聖徒と共に、その広さ、長さ、高さの方がどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の導いた様にまであなた方が満たされますように。ここにあるのはキリストの愛について書いてありますが、力についても同じです。この力、神の力のですね、広さ、長さ、高さ、深さ、これをですね、本当に知ることができるように、神ご自身のその力を満ち溢れたことまでですね、私たちが満たされることができるように、これは計り知ることができません。人知をはるかに超えているんです。しかしですね、私たちは聖書を読み祈っていくならば、聖霊様によってその偉大さを知ることができるんですね。このキリストがどんなに偉大かをですね、黙示録の中で見ておきたいと思います。19章を読みにします。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし戦いをされるイエス様です。この方はね、その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれている。その名は血に染まった、その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に突き刺すが、この方の口からは諸国のために打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを僕される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。その獣にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。皆さん、私たちが信じるイエス様は2000年前、赤ん坊として生まれ、そして十字架にかかって死んでくださったその方です。しかし、この方は3日目によみがえられて、その後天に上げられたんです。そして神の子としての権威、またキリストとしての権威を帯びて、このような姿におられるわけです。このような姿で現れてこられるわけです。私たちの信じている方はこの方ですね。この方の力と権威を主はあなたに与えてくださった。これがイエス様の姿です。この方があなたと共におられるんです。皆さん、御国が来ますようにというときにですね、何を想像しますか？主は万軍の主はありますが、天の御国はですね、天使たちによる偉大な軍隊があるわけです。御国が来ますようにということはですね、それが来てですね、あなたを取り巻くということです。あなたを守るために神様はその御国、御国の軍隊を使わすこともできるということです。また御国には素晴らしい栄光があります。それがあなたを満たすことができるということです。天の御国が来ますよねというのにはそういう意味がありますね。御心が天になるように地にもなるようにという時もですね、神 神様はどんなに偉大な方でしょう、天においてどんなに偉大な方でしょう、その御心が地になるようにと私たちは祈っているんです。そしてエペソ人の手紙があります。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。皆さん、私たちはこのキリストにあるんですね。先ほど見た偉大なキリストにあるんです。イエス様は弱々しい方が思ってことだと思ってなりませんね。イエス様は力強い主です。そして私たちはこのイエス・キリスト様の上に、イエス・キリスト様のお名前で何でも祈ることができると書いてあります。ヨハネ福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです、書いてあります。イエス様があなたを任命されたんです。あなたを選んだんです。それはあなたが身を結ぶため、あなたがイエス様の名によって父に求めるものを何でも受け取るためです。だから皆さん、私たちがイエス様のお名前で祈ることは何でも叶えられるんですね。何でも。皆さん信じますか？信じましょう。そしてこの方は今あなたと共におられます。本当にこのことを覚えてですね、お祈りしてまいりましょう。このことが私たちにもっとはっきりと分かるように、そのことも祈りしてまいりましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。ハレルヤ、お父様、感謝します。今ともに本当にあなたの皆の権威、またあなたの権威、力について学ぶことができました。ありがとうございます。しかし、どうぞ頭の知識ではなく、生きておられる主、あなたが実際に働かれるのだ。この力と権威が今も働くんだということをしっかりと受けて、信じることができるように助けてください。主ご自身の栄光が表されますようにお願いいたします。そしてまた主よ、イスラエル人を祝福します。
では、しっかりし